Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。台風が近づいて日本列島大荒れになっていますね。皆さん移動されるときはくれぐれもお気をつけください。昨日の時計のトピックに対して、いつものようにごっちゃん M さんのシグナルコメントからスタートして、シーミーさん、以前ラジオで鉄道というテクノロジーの発達によって時計が使われるようになったと聞いたことがあります。シーミーさん、ありがとうございます。そしてスーパー秀垣さん、非常に興味深い英文記事でした。ありがとうございます。キヨヤン、自分が時間を管理するということから解放される世界が来そうです。私も解放されたいです。ありがとうございます。1972東京さん、子供の頃熱中したウルトラマンシリーズで、怪獣が現れるとウルトラ警備隊の隊員は腕時計の蓋をパカッと開けて画面越しに上官に状況報告をしていました。
進んでるね。
これはフィクションの世界だと思っていましたが、いつの間にかスマートウォッチが現れて、そうですね、現実化しましたよね。1972東京さんのコメント。サイクルさんのコメントは、マットさんの最後のパートで今日がヘレン・ケラーの命日だと知りました。6月1日ということで、何か新しいことに挑戦しませんかというマットさんの言葉に影響を受け、私も展示を学ぶ機会に恵まれました。そうなんですね。サイクルさん頑張ってくださいね。ストレンジカメレオンさん、そしてJT さんも相変わらず英語でコメントを残してくださっています。サルソールさん、タイムイズマネーの考え方を歴史的な背景から知る面白い記事で大変勉強になりました。ありがとうございます。雨のち晴れさん、晴れますか。日曜日はもしかしたら雨が上がりそうですね。時計が変えること、時間を知ること、これはかつてお金持ちの特権だったんですね。誰もが時間を知ることができるようになった今だからこそ、時間に支配されない生き方が逆に求められるのかもしれませんね、というのが雨の千晴さんのコメント。皆さんシグナルコメントありがとうございます。さあ今日はちょっと重い話題なんですね。ここで今日の記事のタイトルを聞いてみることにしましょう。
Hitting the wall、
壁にぶつかるということなんですかね。
Hitting the wall。
マットさん、人生いろいろあるからさ、壁にぶつかることだってそれあるさ。
ですよね。ただ今日の壁はちょっと違うみたいですよ。
It's a common myth that only emerging economies carry the weight of debt.
It's a common myth. この myth、myth、myth ですね。これは神話とか、それから俗説という意味ですね。コモンな、一般的な俗説。
コモンって一般的っていう意味なんだ。クラブのコモンとは違うんだね。
違いますね。 Common myth、 一般的な俗説、それは Only emerging economies、 Emerging、 新興の新興国だけが Carry the weight of debt、 キャリーする、背負っている。何を？
Carry the weight of debt。
The weight of debt、 債務、デッドですね。借金の重み、債務の重荷を背負っているというのは一般的な俗説。
確かに新興国の方が借金を多く抱えているような気がするよね。
It's a common myth that only emerging economies carry the weight of debt.
しかし The truth is、 まあ実際のところは
The truth is, even top tier countries like the US、
トップティアの、ティアはそうですね、階層、トップの階層にいる国、
even top tier countries like the US、
アメリカのような top tier country、 一流国であっても
the US can hit the skids with debt crises。
今出てきた hit the skids、 skids は SKIDS です。これ落ち目になる、非常に悪くなるということですね。スキッドそのものはスリップや滑ることです。 Hit the skid with a debt crisis、 債務危機、 debt crisis に滑る、陥ることが Hit the skids、 陥ることもある、仮にアメリカであったとしても。
The truth is, even top tier countries like the US can hit the skids with debt crises.
When that happens、 もしそんなことになれば、
When that happens, it's not just a drop in the bucket, but a worldwide issue。
今日は何かイディオム系のフレーズが多いですね。 Drop in the bucket、これ結構昔から個人的に好きなイディオムなんですけども、バケツの中にドロップ、まあ、水滴がポタンポタンと落ちる感じですかね、イメージ的には。ですのでこれ焼け石に水のような使い方をしますね。かなり少量ということです。何の影響もないような。今回の場合は It's not just a drop in the bucket、 これはドロップ in the bucket じゃないよと、些細なことじゃないよ、これは世界的なイシューになるよと。
But a worldwide issue、
ということですね。もしアメリカがそのようなことになれば、まずはここでビッグピクチャー。What's the big picture here? 全体像を見てみましょう。ビッグピクチャーもよく使いますよね。
What's the big picture here?
1月の19日に、On January 19th.
On January 19th, the US slammed into its debt wall a whopping $31.4 trillion.
スラムダンクのスラムですね。スラムダンクは強烈なダンクシュートですよね。今回はアメリカが slammed into 激突したんです。何に?
Slammed into its debt wall.
デッドウォール、債務の壁にアメリカは1月19日に激突しました。
いた。それでその債務っておいくらぐらいなの?お高いの?
A whopping $31.4 trillion.
Whopping、途方もないということですね。31.4 トリリオンですから、31兆4000億ドル。この壁にアメリカは激突してしまったんです。アメリカの債務、どのように増えてきたのか。お聞きの皆さん、ちょっと目を閉じていただいて、グラフを頭の中に描いてみてください。運転中の方はダメですよ。目を開けて運転に集中してください。1980年頃にはそれほどアメリカ債務を抱えていなかったんですね。ただ、レーガン大統領が1981年にタックスカットを行いました。タックスカットを行えば財源が減りますよね。債務が増えます。しかしその10年後、お父さんのブッシュ大統領が今度はタックスを上げたんですね。ただこの時のアメリカの債務は5兆ドルぐらいだったんです。2000年をまたぐと今度は息子のブッシュがタックスカットを行います。債務が増えますね。そして2009年、リーマンショック、リセッションが起こります。このあたりからアメリカの債務はどんどん膨れ上がっていきます。トランプ大統領の時も2017年に減税、タックスカットを行いました。リーマンショックの2009年には10兆ドル程度だった債務がこの20年間に3倍、30兆ドルに膨れ上がったんです。アメリカのドルは確かに基軸通貨ではあります。しかし、ただ国が無尽蔵に国債を発行してどんどん借金をできるかどうかというとこれはできませんね。アメリカは債務の上限というものを定めています。天井、ceiling、debt ceiling ですね。そして今その上限になっているのが31兆ドルなんです。1月にこの上限に達してしまったんですね。
あら。
This is the maximum amount of debt the US Treasury can bear.
さあどうするのか。この上限を引き上げるには議会の承認が必要になるんです。
もうちょっと上限上げてくれないかな。
議会はそれに対してイエスかノーかの回答をしなければいけません。今アメリカはこんな状態にあるんですね。
It signals that the US is walking on thin ice and
アメリカは thin ice、薄い氷の上を歩いている。白氷を踏むという感じですね。そんな思いで議会は、コングレスは increase the debt limit。
Congress steps up and increases the debt limit by June 5th。
今お話をしたデッドリミット、債務上限を引き上げる。いつまでに？
And increases the debt limit by June 5th.
By June 5th. 6月の5日までに議会が債務上限を引き上げない限り、借金の返済ができなくなる可能性があるんです。
It signals that the US is walking on thin ice and might fail to repay its loans unless Congress steps up and increases the debt limit by June 5th.
そしてもしもアメリカがデフォルト、債務の不履行に陥れば、
If the US defaults, it would be a tough pill to swallow for the US and the global economy.
Tough pill. ピルは錠剤ですよね。それを swallow、飲み込まなければいけない。アメリカや世界経済にとってこれは厳しい試練になるという意味です。Tough pill to swallow. 厳しい試練になる。まあそれはそうですよね。アメリカがデフォルトをしたら大変なことになります。
It would lead to military expense cuts.
まずは軍事費の削減。
It would lead to military expense cuts.
これにつながりますね。それから
Medicare reductions.
Medicare のリダクション。高齢者向けの医療保険制度も減らされてしまう。
Social security issues.
社会保障の問題。
And layoffs in the US.
それから雇用ですね。レイオフの問題にも。まあそんなところにつながってしまうわけです。
It would lead to military expense cuts, Medicare reductions, social security issues, and layoffs in the US.
それに加えて、 基軸通貨のドルの信頼性にも疑問符がつきます。
Additionally, it would question the dollar's reliability and cause stock markets worldwide to take a nosedive.
基軸通貨のドルに疑問符がつけば、世界中の株式市場が take a nosedive、鼻から飛び込む、ダイブする。つまり、株式市場が急落することになります。
でもさ、マットさん、素朴な疑問なんだけどさ、なんでそんなに大騒ぎしてるの？だって議会が上限をパッパッと引き上げちゃえばいいんじゃないの？
ビリ君、そうですよね。この質問ですよね。
You might ask, why the fuss?
Why the fuss? なんでそんなに大騒ぎをしているのかと、You might ask. あなたは聞くかもしれない。
Can't Congress raise the ceiling and resolve the crisis?
そうですね。コングレスがシーリングをレイズして引き上げれば、resolve、解決できる。このクライシスを解決できるんじゃないか。
Can't Congress raise the ceiling and resolve the crisis?
In theory, you're right. 理論的には正しいけれど。
In theory, you're right.
実際のところはどうなのさ。
But in practice, it's not been smooth sailing.
Smooth sailing、滑らかな航海ってことだね。そんなに順風満帆とはいかないってことか。
It's not been smooth sailing.
そうですね。さあ、それではここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょうか。ちなみに、コングレスは議会はこのシーリングを何回くらい引き上げたんでしょうね。そして今現在、このシーリングはどのような状態になっているんでしょう。まあそんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Hitting the wall. It's a common myth that only emerging economies carry the weight of debt.The truth is, even top-tier countries like the U.S. can hit the skids with debt crises. When that happens, it's not just a drop in the bucket, but a worldwide issue. What's the big picture here? On January 19th, the U.S. slammed into its debt wall a whopping $31.4 trillion. This is the maximum amount of debt the U.S. Treasury can bear. It signals that the U.S. is walking on thin ice and might fail to repay its loans unless Congress steps up and increases the debt limit by June 5th. If the U.S. defaults, it would be a tough pill to swallow for the U.S. and the global economy. It would lead to military expense cuts, Medicare reductions, Social Security issues, and layoffs in the U.S. Additionally, it would question the dollar's reliability and cause stock markets worldwide to take a nosedive.You might ask, why the fuss? Can't Congress raise the ceiling and resolve the crisis? In theory, you're right. But in practice, it's not been smooth sailing. Since 1960, Congress has raised the debt ceiling 78 times. But over the past decade, discussions around this issue have been like walking on eggshells. In 2013, those debates forced the government into a shutdown and came close to repeating the same in 2021. In essence, Congress is like a parent who, after repeatedly allowing their child to max out a credit card, is now standing their ground against raising the limit. The Biden administration claims to have reached an agreement with Republican leader Kevin McCarthy to raise the ceiling for another 2 years. But will this decision pass the vote on June 1st?Will the U.S. default for the first time, or will there be a temporary solution? By the time you read this, you will probably know the answer.
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。アメリカの債務、なんと 31.4 兆ドルに達してしまいました。とんでもない金額ですよね。この31兆ドルが、国が借金できる上限ですね。この上限を引き上げるためには、議会の承認が必要。ちなみに、アメリカの議会は、債務上限の引き上げを何回くらい行ってきたんでしょうね。
Since 1960, Congress has raised the debt ceiling 78 times.
デッドシーリングを78回引き上げてきたんですね。1960年以降。しかし、特にここ10年、The past decade, 10年の間に、
But over the past decade, discussions around this issue have been like walking on eggshells.
この債務上限の引き上げの問題は、まるで、今回は、エッグシェルですね。卵の殻の上を歩くようなもの。先ほどは薄い氷の上でしたね。いずれにしても、どちらも壊れそうで怖いですね。
Discussions around this issue have been like walking on eggshells.
今から約10年前、2013年に、このディベート、議論によって、アメリカの政府は、
In 2013, those debates forced the government into a shutdown and came close to repeating the same in 2021.
まずは2013年。この 債務上限のお話でアメリカの政府が閉鎖に追い込まれたことがありました。
なんで？
ちょうど2013年の10月1日から多くのアメリカの連邦政府機関が閉鎖されました。なぜならば翌年2014年度の暫定予算が成立しなかったから。これは2021年にも同じようなことが繰り返されるところでした。
Came close to repeating the same in 2021
And came close to repeating the same in 2021.
今日の記事は面白い例えを用いてましたね。
In essence, Congress is like a parent.
コングレスは、議会は is like a parent. 議会は親のようなもの。
Congress is like a parent who after repeatedly allowing their child to max out a credit card
子供がクレジットカードを使い切るのを何度も許して、そのクレジットカードの限度額の引き上げ、それに反対している、あたかも親のようなものだと今日の記事は伝えていました。
Congress is like a parent who after repeatedly allowing their child to max out a credit card is now standing their ground against raising the limit.
バイデン政権は The Biden Administration
The Biden Administration claims to have reached an agreement with Republican leader Kevin McCarthy to raise the ceiling for another 2 years.
バイデン政権は claim、これはクレームをしたわけじゃないんですね。主張したんです。何を ?reached an agreement。アグリーメントにリーチした。合意に達したよと主張したんです。誰と合意したんでしょうか
?I've reached an agreement with Republican leader Kevin McCarthy.
リパブリカンの共和党のリーダーであるケビン・マッカーシーさんと合意できたよとバイデン政権は主張しました。
The Biden administration claims to have reached an agreement with Republican leader Kevin McCarthy to raise the ceiling for another 2 years.
もちろん、合意した内容というのはさらに2年間上限を引き上げること。これでバイデン政権はケビン・マッカーシーさんと合意したんだとクレーム主張しました。しかし
But will this decision pass the vote on June 1st?
さてさて、この決定、彼らの合意は6月1日の議会での承認に結びつくんでしょうかね。
But will this decision pass the vote on June 1st?
それともアメリカは初めてのデフォルトに陥るんでしょうか。
Will the U.S. default for the first time?
はたまた、テンポラリーな、一時的な解決策はあるんでしょうか?
Or will there be a temporary solution?
でもさ、6月1日って昨日じゃん。もしかしたらもう結果が出てる?
By the time you read this, you will probably know the answer.
そうですね。あなたがこの記事を読んでいる頃には、もう結果が出ているでしょうということなんですが、まあ、とりあえず今から16時間くらい前ですかね。アメリカの下院では、上限を引き上げる法案を賛成多数で可決したそうです。この後は上院で法案が可決されるかどうか、まあ、これが焦点になりますね。いや、音響さん、そちらの焦点ではありません。いずれにしても今日はアメリカのデッドシーリング、債務上限がどのようになっているのか皆さんと見てきました。これでまたニュースが少し身近に感じられますね。ということで記事の意味もほぼ取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Hitting the wall. It's a common myth that only emerging economies carry the weight of debt. The truth is, even top-tier countries like the US can hit the skids with debt crises.When that happens, it's not just a drop in the bucket, but a worldwide issue. What's the big picture here? On January 19th, the U.S. slammed into its debt wall a whopping $31.4 trillion. This is the maximum amount of debt the U.S. Treasury can bear. It signals that the U.S. is walking on thin ice and might fail to repay its loans unless Congress steps up and increases the debt limit by June 5th.If the U.S. defaults, it would be a tough pill to swallow for the U.S. and the global economy. It would lead to military expense cuts, Medicare reductions, Social Security issues, and layoffs in the U.S. Additionally, it would question the dollar's reliability and cause stock markets worldwide to take a nosedive. You might ask, why the fuss? Can't Congress raise the ceiling and resolve the crisis? In theory, you're right.But in practice, it's not been smooth sailing. Since 1960, Congress has raised the debt ceiling 78 times. But over the past decade, discussions around this issue have been like walking on eggshells. In 2013, those debates forced the government into a shutdown and came close to repeating the same in 2021. In essence, Congress is like a parent who, after repeatedly allowing their child to max out a credit card, is now standing their ground against raising the limit. The Biden administration claims to have reached an agreement with Republican leader Kevin McCarthy to raise the ceiling for another 2 years. But will this decision pass the vote on June 1st? Will the U.S. default for the first time, or will there be a temporary solution? By the time you read this, you will probably know the answer.
今週の日曜日6月の4日に、御年86歳になられるアメリカの作家ロバート・フルガムさん。フルガムさんといえば、人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ、こちらが有名ですね。我々は幼稚園の砂場で何でもみんなで分け合うこと、ズルはしちゃいけない、使ったものは必ず元のところに戻すこと、誰かを傷つけてしまったらごめんなさいと言いましょう、こうしたことをすべて大人が正しく実行できれば、争いごとも揉めごともない平和な世界が実現できるはず。これらの教訓には何一つ新しいものはありません。ただただ当然で当たり前のこと、すべて幼稚園で習ったこと。そして我々は誰もが何をすべきかをすでに知っている。毎日少し勉強し、少しだけ考え、少しだけ絵を描いて、友達と歌って踊って遊んで、そして少し働く、作業をする。我々みんな幼稚園の時にやっていましたよね。あの時できたこと、子供たちにできることがなぜ大人にできないのか。いや、大人にできないはずはありません。幼稚園の時に何を学んだのか、もう一度思い出しながらこの週末過ごしてみてはいかがでしょうか。人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学びました。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。
幼稚園の砂場か。でも僕は保育園にしか行ってないからな。でも保育園でも僕は学んだよ。週末に思い出してみようっと。